皆さん、こんにちは。国でございます。マイクロソフトインチューンによる Windows 10デバイスの管理、第8回となります。今回は、アプリケーションポリシーを使用したアプリの配信、これについて見てみたいと思います。今回、ご紹介するこのアプリケーションポリシーを使用したアプリの配信というのは、第7回から始まっております、アプリケーションの管理の、シリーズの一環となります。毎度の、お話になりますけれども、マイクロソフトインチューンによるモバイルデバイスの管理というのは、モバイルデバイスのライフサイクルに沿って、様々な機能を提供しておりますが、今回ご紹介しますアプリケーションの管理というのは、ちょうど右下の、分野にあたります。で、マイクロソフトインチューンで、アプリを配布するというのは、大きく分けて2つの方法が、あると考えてください。モバイルデバイスに対するアプリの配布というのは2つの方法があると考えてください。で、一つは、左側になりますけれども、セットアッププログラムの配布です。で、これはモバイルデバイスに対して、セットアッププログラムを、配布し、で、各デバイスにインストールさせたいというときには、管理コンソールから事前にマイクロソフトインチューンに対してセットアッププログラムを、アップロードしておきます。クラウドにアップロードするようなイメージですね。で、そのクラウドにアップロードをしておきますと、各モバイルデバイスが、セットアッププログラムをインストールしましょうという段になりましたら、クラウドから、セットアッププログラムをダウンロードしてきまして、各自のモバイルデバイス上でインストールされるっていうような動きになります。それからもう一つの方法は、右側の方法になりますけれども、外部リンクの配布っていう方法です。で、これは、インチューンにあらかじめ、各アプリストアへの、URL を登録しておきまして、インチューンからは、そのアプリストアへの URL を、配布します。で、モバイルデバイス上で、その URL を、ダウンロードいたしますと、自動的にその URL を、にアクセスをしまして、例えば、アップストアですとか、Google Play ですとか、そういったアプリストアがありますけれども、そういったアプリストアにアクセスをして、アプリをインストールするというふうな一連の動きを、自動的に行ってくれるのが、この外部リンクの配布っていう設定になります。で、その、いずれの方法にしましても、アプリを配布するためには、配布対象となりますアプリを事前に登録していただく必要があります。で、その設定はちょうど左上のところにありますけれども、マイクロソフトインチューンの管理コンソールのところから、登録をします。で、この登録をするときに、アプリの追加をしていただきますと、そのアプリの追加をするウィザード画面の中で、セットアッププログラムを配布するか、もしくは外部リンクを配布するかっていうことを選択できるようになってます。で、モバイルデバイスに対してセットアッププログラムを配布するときには、配布可能なセットアッププログラムの種類というのが決まっておりまして、これがちょうど左下のところにありますような拡張子を持つアプリになります。で、それに対して外部リンクを配布するときなんですけれども、外部リンクとなります URL っていうのは、これ事前に確認しておく必要があります。で、例えば、iOS に対して、アプリを配布するっていうような場合でしたら、ブラウザーから App Store のサイトにアクセスしていただきますと、それぞれのアプリごとに独立した URL っていうのがございますので、その URL を、確認しておいていただきまして、それを、そのまま、ウィザードの中にコピー&ペーストしていただくことで、登録できます。モバイルアプリの登録ができましたら、そのモバイルアプリっていうのは、展開と呼ばれる設定を行いまして、配布をいたします。 で、先ほどまでご紹介しましたのが、ステップ1の、配布するアプリの定義っていうところになりますが、これが、できましたら、次に、展開という操作を行いまして、誰に対してアプリを配布するかっていうことを定義してください。で、これについては後ほど、デモンストレーションで見ていただく予定です。で、そのアプリを、どのモバイルデバイスに対して展開するかっていう設定を、ご紹介する前に、一つ覚えておいていただきたい、モバイルアプリの展開方法、登録展開方法がございますので、先にそれをご紹介させてください。先ほど、モバイルデバイスに対するアプリの、展開をするときには、セットアッププログラムを展開する方法と、それから、リンクを、あらかじめ登録しておきまし、失礼しました。URL を登録しておきまして、で、その URL を、配布することで、インストールしていこうという方法があるっていうお話をしましたが、その第3の方法としまして、管理されたアプリっていう方法があります。で、この管理されたアプリというのは、どういうものかっていうのをちょっと先にご紹介させてください。まず、モバイルデバイスでは、データってどういうふうに扱われているかっていうことから、少しお話をさせていただきたいんですが、モバイルデバイスでは、OS の種類を問わず、基本的にアプリごとに独立してそのデータの保存ですとか管理っていうのを、行います。例えば、iPhone とかお持ちの方は、よく、ご存知だと思うんですけれども、例えば、メールで添付ファイルがついたメールなんかをこうダウンロードしたときに、で、そのダウンロードした、添付ファイルを開くときにですね、何か違う、アプリでこう開こうとしたときっていうのは、どのアプリで開くかですとか、何々のアプリで開いてもいいですかとか、必ず確認するような画面というのが、出てくると思います。で、あれっていうのは何かというと、ちょうど今見ていただいているスライドの右側の吹き出しにも書いてありますけれども、こう、アプリ間のデータ交換を行ってもいいかどうかっていうチェックをしてるんですね。で、このように特定のアプリの中で扱われるデータっていうのは他のアプリに持ってって、開いたり編集したり、しようとするときっていうのは必ずそのアクセス許可の確認っていうのをするんですね。で、このことからもわかりますように、モバイルデバイスの中ではアプリごとに、基本的にはデータっていうのを独立して管理しているわけです。で、Intune では、このような特性を活かしまして、Intune の中で、アプリを配布するときに、管理されたアプリという形で配布することができます。で、管理されたアプリという形で、配布される、ものと、そうでないものっていうのは、分け隔てすることができるようになっておりまして、ちょうど今、点線でこう区切られたところから、左側と右側で見ていただきたいんですけれども、左側が、Intune から配布された、管理されたアプリになります。で、管理されたアプリの場合には、その管理されたアプリの間同士では、データをコピーするとか、保存するとか、編集するだとかっていうようなことは、自由に行うことができます。で、それに対して、点線で区切られた右側ですけれども、これは、Intune から配布しないで、普通に、アプリストアからダウンロードしてインストールするようなアプリですね。で、こういった、通常のアプリに対しては、管理されたアプリの領域にアクセスして、データをコピーするだとか、移動するだとかっていうような制限というのは、Intune の機能によってできないように構成することができます。ですので、これは考え方を変えると、こういうことが言えるんですね。管理されたアプリっていうのは、Intune から配布しているわけですから、 会社で使うアプリっていうふうに考えることができます。で、それに対して通常のアプリというのは、ユーザーさんがご自身で、勝手にダウンロードして、使うようなアプリですから、言ってみれば個人で利用するアプリっていうふうに考えることができます。で、会社で使われているアプリの中で扱われるデータっていうのは、会社のデータなわけですから、その会社のデータが右側に書いてありますような個人で使う通常のアプリにコピーできてもいいんですか、移動できてもいいんですかっていうお話なんです。ですので、管理されたアプリっていうのは、そのアプリの中で使われるデータは会社のデータなわけですから、会社のアプリの中だけでしか使えないようにしましょう。というのが管理されたアプリという考え方です。で、この管理されたアプリっていうのは、どんなアプリに対しても、Intune から配布することができるかっていうと、現時点では、利用できるアプリというのは限られておりまして、Intune の、SDK などを、使って、作られたアプリですとか、あと、ラッピングっていう、技術があるんですけれども、ラッピングという方法でもって、作られたアプリというのが、Intune から管理されたアプリとして、配布することができるようなアプリでございます。具体的に言いますと、モバイル用に、現在提供されております、Word ですとか、Excel ですとか、Outlook ですとか、こういったアプリなんかが、対象になっております。で、その管理されたアプリというふうな形で、ステップ1のところで、登録をしていただきますと、ステップ2で、アプリの配布をするときにですね、先ほど展開と申し上げた、ステップ2ですね。アプリの配布を行うときにはですね、誰に対して配布するかっていう設定だけではなくてですね、例えば、右上のところにあります、モバイルアプリケーション管理ポリシーというのを使いまして、アプリの動作についての、いわゆる挙動ですね。これを、制御したりですとか、それから、あとアプリを使うときには、VPN ポリシーを設定しておいて、VPN 経由でこのアプリの通信は通信をさせなさい、なんていうふうに設定をしたりですとか、あとは後ほどご紹介いたしますが、マネージドブラウザーポリシーなんていうのを使っていただきますと、ブラウザーからのアクセスを、制御するような設定なんかが、配布をする際に、いろいろパラメーターとして一緒に設定することができるようになってます。で、今回はこの中からモバイルアプリケーション管理ポリシーについて、少し細かく見てみたいと思います。モバイルアプリケーション管理ポリシーというのは、それ自体が独立したポリシーになってますんで、アプリの配布の設定をする前に、事前に設定をしておいてください。で、このモバイルアプリケーション管理ポリシーは、ポリシーの中でどんな設定ができるかっていうと、ちょうどスライドの中にも書いてありますけれども、コピー&ペーストを行うか行わないかなんていうふうな、設定ですとか、それからスクリーンキャプチャー、プリントスクリーンを、押すとか、そういった操作によって、画面キャプチャーを取ることを、許可するか拒否するかですとか、それから、あとアプリを使うときに、誰でも構わず、モバイルデバイス使える人だったら、アプリを起動できるなんていうことが、あると、困りますっていうような場合でしたら、パスワードを入力してからでないと、アプリが起動できない、なんていうふうな、設定なんかが、モバイルアプリケーション管理ポリシーの中で事前に、登録しておくことができます。で、このポリシーを作っておいて、で、そのポリシーを、アプリケーションと組み合わせて配布することによって、アプリを例えば実行するときにパスワードを、入れないとアプリ起動できないとか、そのアプリからはコピー&ペーストができないとか、 そういったこう制限がいろいろかけられるようになっています。では、ここまでのところを踏まえて、実際に、この設定を見てみたいと思います。ここでは、マイクロソフトワードを、iPhone にインストールするというシナリオで、実際に Intune からアプリを配布する手順を見ていきたいと思います。Windows 10につきましては、現時点では、この Intune からモバイルデバイスのアプリという形で配布する方法をサポートしておりませんので、ここでは iPhone を使って、ご紹介したいと思います。で、まず今回、配布するアプリなんですけれども、こちらです。Microsoft Word は、iPhone 用のアプリとして、まあ、現在提供されているものがありますので、これを配布します。で、配布するアプリは、アプリストアの、その該当する、アプリの URL、この URL ですね。これを事前に、コピーしておきます。では、この状態で、Intune の管理コンソールから、配布のための設定を行っていきます。まず、管理コンソールから、まあ、アプリのところを、開きまして、ここから、アプリで、アプリの追加。で、これでアプリの追加をしていきます。で、アプリの追加をするときには、Microsoft Intune Software Publisher という、ツールを使いまして、実際にアプリの登録をしていきますので、それを、画面の指示に従って、ネットからダウンロードいたします。で、そうすると、ウィザードが出てまいりますので、このウィザード画面では、パスワードを入力しまして、サインインと。で、そうすると、ウィザード画面が、まあ、この後に出てきて、先ほど、まあ、コピーしましたアプリを登録するというような作業に続いていくわけです。じゃあ次へ行きましょう。で、ここの画面が、まあ、これ大事な画面なんですけれども、ここで、ソフトウェアにデバイスを配布する方法として、ソフトウェアのインストーラーと外部リンクと、それからアプリストアの管理されている iOS アプリという、まあ、3種類がありますが、このソフトウェアのインストーラーというのが、セットアッププログラムをクラウドに置いといて、クラウドからダウンロードさせてインストールするという方法。で、外部リンクというのが、アプリストアの中にあります、URL を、まあ、配布することによってインストールするという方法。で、同じくその下にありますアプリストアの管理されている iOS アプリっていうのがあるんですけど、これもまあ URL を配布するという点では一緒なんですけれども、この外部リンクとまあ決定的に違うのは、まあ、一つはiOS のアプリであるということ、それからもう一つはモバイルアプリケーション管理ポリシーという、後ほど出てまいります、ポリシーを関連付けて利用することができるという点にあります。で、今回、利用します、マイクロソフトワードは、このモバイルアプリケーション管理ポリシーを関連付けて、利用できるアプリなので、こちら、選択いたしまして、で、URL も貼り付けますと。で、発行元をマイクロソフト、名前はマイクロソフトワードと、こんな形で入力します。で、次へ進めまして、モバイルデバイスの種類ですけれども、まあ、iPad 用か iPhone 用か、これは、まあ、今回は任意としておきます。で、ここまでのところが整いましたら、アップロードボタンをクリックして、URL を Intune に登録いたします。これでアプリが、登録されたことになります。 で、次に、このアプリを誰に対して配布するかという、展開と呼ばれる設定をするんですけれども、その展開の設定の中で、モバイルアプリケーション管理ポリシーというのを一緒に定義できるようになっていますので、先にそのモバイルアプリケーション管理ポリシーを、作成したいと思います。で、これはポリシーのところから、構成ポリシーで、追加から、ここですね。ソフトウェアの中にあります、モバイルアプリケーション管理って書いてある、ポリシーがありますけれども、こちらを、事前に作成しておきます。で、このポリシーを作成するときの手順は、これまでの回でもご紹介しましたポリシーの作り方と同じ流れになるんですけれども、ちょっと変わっている点で申し上げますと、推奨設定を使用してポリシーを作成するっていうのを選んで、作りますと、自動的にもうマイクロソフトが推奨する設定が入った形で、ポリシーが作られます。じゃあ、これで今回作ってみましょう。で、そうすると、ポリシーが作られるんですけれども、この中にどんな設定が入っているかってことについては、この編集ボタンから確認していただくことができます。ちょっと見てみましょうか。例えばですね、ここ、アクセスのところですけれども、アクセスの際にシンプルなピンを要求するってありますが、これは4桁の数字を入力して、で、あらかじめ設定しました4桁の数字が正しいものである場合だけアプリの起動を許可するというような設定ですね。ですとか、それから、あとはですね、こちら。脱獄されたデバイスまたはルート化されたデバイスで管理対象アプリが実行されることを禁止するってありますけれども、これはiOS だとジェールブレイクって呼ばれる設定になりますが、このジェールブレイクの設定がされているようなデバイスというのは、マルウェア感染の、き、あの危険なんかも、非常に高まってますので、そういったデバイスでの、アプリ実行を、拒否するというような、設定ですとか、こういったものが、いろいろと入っているわけですね。で、この設定が、入っているものをアプリと関連付けて、このポリシーに従ってアプリが動くように、この後設定をしてみたいと思います。では、アプリに戻りまして、マイクロソフトワード、展開をいたします。展開の管理から、今回はすべてのモバイルデバイスをターゲットにしまして、マイクロソフトワードを配布したいと思います。次へ。で、ここの展開アクションというところでは、ここ必須のインストールというふうにいたしまして、強制的にアプリがインストールされるように、構成をしてみたいと思います。で、本来、通常のアプリですと、ここまでのところで展開の設定というのは完了ということになるんですけれども、管理されたアプリの場合にはですね、ここから先の設定というのが選択できるようになります。で、まずその一つ目が、先ほども設定をしました、モバイルアプリの管理という項目のところで、ポリシー、これが選択できます。これは先ほど私が作成したものが、ここで選べるようになってますね。で、これで、マイクロソフトワードでは、例えばジェールブレイクしているデバイスからは実行できませんよとか、ピンの入力をしないと、アプリが起動できませんよとか、そういった設定が含まれる形になるわけです。それから VPN ですね。VPN も、マイクロソフトワードを使うときには VPN 接続を行いまして、その VPN 接続の中で、ネットワーク通信をしなさいというような設定が可能になっています。 まあ、今回、ここでは選択できるものがありませんが、もし VPN を利用する場合には、ポリシーで、VPN 接続のポリシーを事前に作成しておいてください。で、それから、あと、モバイルアプリの構成というところがありますけれども、ここのところではですね、アプリ構成ポリシーというのが、これもまた、Intune の管理コンソールからポリシーで、作成することができるんですが、まあ、それも、事前に作成しておいていただければ、合わせて設定することが、合わせて関連付けることが、できるようになっています。まあ、今回はここは使いません。じゃあ、ここまでのところで、完了いたしましょう。で、これで、Intune 側の設定が完了いたしますので、あとはこれを iPhone の側から、実際に、ダウンロードし、インストールをして、で、インストールしたアプリがどんな風に動くのかっていうことを、この後見てみたいと思います。今、iPhone の画面を見てますけれども、iPhone の画面では、Intune の側で Microsoft Word をインストールしなさいという設定をいたしましたので、その設定を受信し、インストールする準備ができましたよっていう画面がちょうど、確認できると思います。では、アプリを、この画面の指示に従ってインストールしてみましょう。Microsoft Word、今インストールされました。で、このインストールされたワード、起動して、まあ、実際に使ってみたいと思います。で、起動いたしますと、最初にですね、まあ、ご覧いただきたいのは、ちょっとここでは省略してますけれども、事前に、Intune で、利用している、ユーザーアカウント、これを、ワードを起動したときに、登録をしといていただきます。で、その後でですね、開くのところから、まあ、ワンドライブってちょうど今出ていると思うんですが、Office 365の契約を、まあ、結んでいる場合には、ワンドライブ4ビジネスって、使うことができると思うんですが、このワードの場合に関して、まあ、マイクロソフトワードに限らず、マイクロソフトのオフィスアプリケーションの場合に、まあ、これは共通して言えることなんですけれども、オフィスアプリケーションの場合には、そのワンドライブフォービジネスと関連付けて使われたタイミングで、モバイルアプリケーション管理ポリシーというのが適用されるようになりますので、ここで、まあ、ワンドライブってこう接続をいたします。で、そうすると、見ていただくとわかりますように、マイクロソフトワードに対して配布するときに設定をしたモバイルアプリケーション管理ポリシーの設定が効いて、ピンを入れてくれってこう言ってくるわけですね。で、ここで1、2、3、4と。1、2、3、4と。で、こう入れますと、こんな形でですね、まあ、パスワードを入れてくれっていう画面が出てきますけれども、これは、今、ワンドライブフォービジネスに接続しようとしたので、まあ、パスワード入れてくれって言ってくるわけです。ちょっと一回キャンセルしておきます。では、ワードに対して、ワンドライブフォービジネスのパスワードを、一度設定しましたので、ワードからワンドライブフォービジネスにアクセスをして、ファイルにアクセスするという操作を今から行ってみたいと思います。ワード、起動いたしますと、まあ、今は、たまたまそのまま、起動いたしましたけれども、これは、もし、ワードを起動する場合にはですね、前にピンを設定しておりますので、そのピンをですね、まあ、入力してくれというような、画面が出てまいります。まあ、今はちょっとキャッシュしてしまってますので、そのまま起動できてますけれども、通常ですと、これはピンを入力してから、まあ、アプリにアクセスするっていうふうな流れになります。では、そうしましたら、開くから、このワンドライブフォービジネスの中に保存されております、ファイル、これをちょっと開いてみたいと思います。 で、このファイルなんですけれども、ファイルは、こんなファイルが今保存されてますよっていうのを、見ていただきました。で、こちらはですね、添付ファイルの送信というのがありますけれども、ここのところを選択して、例えば PDF にして、コピーを送信しますということを、しようといたしますと、このように禁止してますよというのが、画面で出ているのがお分かりいただけると思います。で、これは何でかっていうと、モバイルアプリケーション管理ポリシーで、あらかじめその範囲の外に持ち出すっていうことを禁止するような、設定をしたからですね。で、このように、管理されたアプリの場合には、スライドの中でもご紹介をさせていただきましたように、アプリの中と外というのをきちんと分け隔てて、アプリの中で扱われているデータっていうのを、アプリの外に持ち出すことを、ブロックしていくような機能というのがこのように働くわけです。そして、管理されたアプリの場合には、そのアプリが独自に持っているストレージ領域の中だけでしかデータを扱えないようにするというふうな動きですよという話をさせていただきましたが、Word や Excel などの Office アプリケーションの場合には、その範囲というのが、Word や Excel のローカルストレージだけではなくて、OneDrive for Business まで含めた形でアプリの中のストレージ領域というふうな扱いにして、その範囲の中だけでデータが扱えるように、制御してくれる。これが管理されたアプリというふうに、呼ばれている機能になるわけです。では今回は、ここまでのところで、アプリの配布に関する、機能の紹介は以上ということにいたします。では次回もまた、楽しみにしてください。